講談レコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
皮が残りません？
残りますよ、
はい、あれ嫌じゃないですか？
まあ嫌かそうでないかっていうと嫌です、はい、あれがええねんっていう人は多分いない
いやそれなんかできへんのかな
まあできるでしょ。
数百年できてないんやけど、
うん、あとでもね、あの歯触りっていう意味ではこういう、あの違いの部分は必要。
あれなかったらふわふわのお前麺かやんけ、うん、そんなもん食えるかいな。
綿菓子みたいな、
うん、違う人数多なるとな、だからちょっと違うこと言われても先を急ぐからそうそうって流すことがあんねんけど二度と流すまいと俺はもうこの間の放送聞いていろいろ思ったから画廊土教とか微妙にそれってこういうことですよねっていうのが間違ってることが多いね。
あ、
凡人によくあるやつだから一回絶対立ち止まって引き捨てならんと立ち止まってい
や
違うよと大体あのお釈迦様の教えとかキリストの教えもな、一番弟子から間違って解釈しとんねん。
まあまあ、
そう、それでそれはこういうことですよねって言うのが違うっていうのかな、うん、もう世界を歪めてるから。
多分ね、お釈迦様の話としてあの伝わってるやつでもそいつらが間違ってて、お釈迦さんそれちゃうよって言ってるけど、もう分からんで結局そのまま伝わってるやつとか。
いやいや、ほとんどそうやん。だから、うん、それもしかも死んでからその一番弟子二番弟子が調子乗ってくるわけでしょ。
そうですね。
そうで、そう、俺聞いたんやけどって言って、うん、あの俺の解釈ではこうやねんっていうのが、そう、
ちょっと自分の意見載せた
り、そうそうそう、いやもう思いっきり載せよるから、
もったりする。
だから俺あのガンダムの考察とか嫌になったのは、うん、こんだけ丁寧に喋ってるのに、うん、コメントに、あ、目から鱗が落ちました。これってこういうことですよねが、重くそ間違ってんねん。はいはい、だから、もうガクーって なるやんか、うん。で、あ、こいつは、これってこういうことですよねっていうのは前から持ってて。はい、で、それを誰でもいいから正当化してくれる、なんか、有識者が欲しくて、それらしいのが見つかったら、あの人も俺と同じことを言っていたっていうふうに、うん、ほんと強引に結びつけるから、うん、それは怖いよ。もう何も喋りたくな
る。そうですね、うん、そうで、それが結局正論やったとしても、正しいことやったとしても、結局そのあれ誰かが言うたことにもう色をつけちゃうのも僕は良くないなと思うんで、うん、そういうのってもうね、凡人はつけたがるんですよ。僕もだからついつい自分の意見をそこに乗っけたいって思っちゃうんですよ。それはほんまに気ぃつける。
まあでも宿命ではあるよな、
うん、
だから我々だって無限に生きられへんし、うん、常にこう間違って伝わる歴史なんかでも、うん、だから宿命ではあるんやけど、抗っては生きたいよ、
う
ん、
そうですね、うん、あ、それで確かに綿菓子ではない
綿菓子みたいなもんですね、そうそうみたいなあれは危険やねいろいろね、ウレタンとかにも例えられるだろうし、スポンジかもしれん、ね、しかし永久に正解にはたどり着かんはずよ、それは。
そうですね、
だってポップコーンなんやもんポップコーンの白いとこなんやもん
次回僕が大量の綿菓子持ってきて
もらいます。それはそれ、
これポップコーンの白いとこですよみたいな
同じですよ、ね、
同じようなもんですよ、ね、
塩かけましょうかとか言
って塩味
シューンってしぼむで、
塩味の綿菓子、
あ、それは絶対美味しいしあるんじゃないの、
うん、
塩綿菓子ないかもな、俺らでやって
砂糖を、
でももともと綿菓子そのものが砂糖の塊みたいなもんだよね、
そこに、
うん、
いや、砂糖と塩は塩飴ってあるぐらいやから、
ああ、そう
ですね、合うよ、それは、うん、喧嘩しないよ、
うん、
録音していこうぜ、
はい、
録音ボタン落ちました、
はい、
よいしょ、
この間のやつってそういやあのはっきり分かりますね。録音機が変わったって。
あ、そうそうそう。
人の位置がパッと変わるし。
あれがさ、でもさ、なんていうの、あのちゃんと2台回してましたよっていうことを、この小さい方の録音機、縁の下の力持ちがスターになった瞬間。
そうですね。
だから、うん、あ、切り替わった。なんやろ、音なんか扁平になったけどどうしたんやろって。実は、あ、こいつがフォローしてくれてたんやって。いうね、講談レコンギスタの人たちってやっぱりしっかりしてるわっていう大人やわっていう、 うあのメッセージを込めてるわけですよね。
まあ、何度かの撮り直しを経てそれで
そう、うん、さて諸教、
はい、
12月になりましたね、はい、今日は今とりあえず、私を入れて3人なんですけども自己紹介してもらいましょう。では正面から。
あ、はい、ゲームクリエイターのゴンボソです。よろしくお願いします。
よろしく。
放射線技師の東辻です。
はい、声ちっちゃいよ。
よろしくお願いします。
はい、はい、それで私は講談師開店休業中ゲームクリエイターもやってます七井コムサイでございます、はい、というわけで、ガロド教はね、途中で加わるみたいなことを言ってましたんで、
そうですね、
ガチャッと入ってくると思いますが、はい、皆さんお気になさらずね。
そうですね、ドハの音が聞こえたら、
そう、キーバダーンってね、はい、聞こえても、はい、大丈夫です。誰か来たって言っても大丈夫ですからね、
はい、
まあとりあえず我々3人で始めていきたいと思うんですが、軽く、まあ、ジジイね、まあガロード君が来るまでの間でもいいんですけど、
はい、
まあ、ジジネタというほどではないんですが、まあ、いろんなこと世の中で起きてる中、やっぱり一番気になるのはコロナの、ことでは僕もありまして、あ、まあ、今日が11月27日土曜日なんですが、実近では、はい、アメリカ急に株下がってますね。まあ一喜一憂してもしょうがないですけど、1000ドル下がったという話があります。昨日の晩ですね、で、その前の日の日本が800円下がったというのがあって、まあ、あんなも一喜一憂してもしょうがないですよ。しょうがないですけど、あれは人工知能が売り買いしてるわけですよね。で、人間のニュースを見て、あ、これやばいと思ったら売って、でこれいけると思ったら買うということで乱高下する時代らしいですが、南アフリカでね、そのコロナの新種が出たというニュースが流れて、でこれが、はいはい、さらにやっぱデルタ株以上に感染力が強く、あともうワクチン効かないレベルじゃないかっていう、これもですよ、その、うん、意外とそうでも なかったというニュースが明日出ればですね、その株は全部反転していくわけですから、はい、うん、僕はこの世界の終わりがどうこうなんていうつもりは元ないんですけれども、はい、
うん、
不安は煽る気もないんですけども、まあ、当然予想されたことですが、まあ、そのコロナ側もですね、変異という、対処法を繰り出してきて、それが南アフリカで、まあ、出たということ、そしてそれは島国日本まではかなり遠いわけですけれども、
はい、
まあ、いつかは日本に来るやろうなっていう思いと同時に、うん、まあ、コンピューターが、まあ、ある種その株価という世界ではもう天下を取ってて、まあ、人工知能ですね、うん、その人工知能がもうなんていうんですかね、人間の都合を無視して売りやバー売るみたいな、そんなもん困るわなって人間は思ってもコンピューターは思いませんから、
うん、
まあ、世界のどっかで新型コロナの新種が出た、はい売りやバーみたいなことがですね、もう当たり前なわけですよ。で僕らその嵐みたいな中にですよ、ものすごい天気の変わりやすい大海原に小舟を浮かべてるような、うん、まあ、状態で、あ、生きていかなあかんない嫌な時代ではあるなと、つくづく思ったりするんやけどね、
はい、
実際に自分が感じた話したいんですが、
はい、
まあ、彼も言ったんですが、東さんも言ったんですが、青沼区の演劇って、あ、ごめんなさい、はい、劇場からまりえっちゃんっていう結構有名な小劇場の劇団がありまして、でこれ、はい、大阪芸大発で東京で頑張ってますけど、この間大阪凱旋公演みたいなのがあって、で、まあ、行ったんですよ、僕も久しぶりにお芝居見に行ったんですよ、はいはい、で東京も行ったんです、別々の日に行ったんです。その時にちょっとああって思ったのが、こう、まあ、いろいろ、コロナ対策で、
はい、
手続きが、ややこしくなってるんですね。例えばですね、
はい、
まあ、で僕直接、まあ、座長 の, その青沼劇場空回りえっちゃんの座長青沼君とはガンダム好きということでお友達で、 一緒に舞台やったこともあるんですけど、まあ、そういう青沼くんからお誘いが来て、あ、じゃあ行くよって言って、あの、じゃあチケット取っときますって言って、あの、受付でお名前だけ言ってくださいねっていう、まあ、今そういう感じなんですね、はいはい、それはもうコロナ前からです、はい、で、あ、まあいいやと思ってたら青沼くんが LINE また来て、なんかコロナ対策でもう、はい、あの、受付でお金の受け渡しができないんですと、もうそれをやめていこうと。だから、はい、まあ、あの、銀行にいつでもいいんで、銀行のこの口座に入場料を振り込んでくださいというのが来たんですよ。はいはいはい、おお、オッケーオッケーって、あ、まあまあ面倒くさいけどなと思って、で、まあ、あの、まあまあ、ネットバンキングで入れるわけなんですけど、やっぱちゃっかり220円とかあれがね、手数料がかかるし、
ね、
イラッとちょっと、うん、ね、ちょいイラしますけど、青沼くんが悪いわけでは全くないんで、それぐらいのコストはしょうがないと思って行きますよね。うん、で、行ったと。そしたら、チケットが、あの、まあ、もらえるんです、受付で。はい、名前言うとね、はいはい。で、すいませんが、このチケットのこの半券のここに、お名前と電話番号を書いてくださいっていうわけ。これは多分クラスターが発生した時に連絡するためやわね。劇場でクラスターが発生した時、はいはいはい、あなた、あの、危ないかもっていうので電話。で、そういうことで、はい、その受付の一回外へ出て、小机があって、そこみんな鏡込んでボールペンで書いてるんですよ。で、まあ、こういうのを設置したり、まあ、みんなが使ったボールペンをまた消毒したりなども、本当に、面倒くさいことが増えてるなと思ったんですけど、はいはい、いよいよ入れるというところで、女の子たちがこう検温をやってるわけですね。体温をね、はい、測るのは。それがまあびっくりしたんですけどね、あの、僕ね、まあ、はい、あの、まあ、体調も良かったんで行ったんですね。ただね、僕のおでこをなんぼそのレーザーみたいなんで測ってもですね、
はい、
LO っていうエラーが出るんですよ。で、出ませんね、出ませんねって言われて、入れないんです。で、他の人並んで行列で できてると。で、いや、早くしてほしいなと思ったんやけど、女の子も困って、じゃあ、あの、手首でやったら出ますって、はいはいはい、手首でやってもらって出ない。次、頸動脈来たよ。首来ても出ない。で、いや、そう、僕、そんな、なんで体温ないんかなみたいな。
そうそうそう。
ね、ことですよね。はい、で、あの、本当バンパイア狩りみたいな、ね、人間じゃないもんは入れませんみたいな。それでさ、その女の子は自分に当てて、あの、測ると出るわけ、
まあ、機械が壊れてるかどうか。
そうそう。で、はい、あ、機械は大丈夫ですって言って、ほとほと俺も困ったよ。そうっすね。どうすればいいんだ
って。そうっすね。
で、体温が一定より高ければ、まあ、お帰りくださいと。はい。いうのもね。まあまあまあ、うん、厳しいけれども、それはそうだけど、LO って出てるってことは、ローなわけよね。
その、そうですね、測れないぐらい低すぎてっていう。
っていうことだよね、うん。外が寒かったせいもあるのか、
はい。
でさ、でも入れないわけじゃん。その、はい、ちゃんと機械が数字出すまで。
はい、
で、いやー、厄介な時代だね、と思って、まあ、5分ぐらいかかったよ。
5分も、
うん、もっとかもしれない。それで、はい、あの、やっと、もう最後に、出て、はい、大丈夫でって言われて。
もう、何度やったんですか？
必死や。36度。いや、もう見えないぐらい。ただ、数字が出た瞬間に、もうその女の子、はい、大丈夫ですって言って、行けって言われたから行ってんけど、いや、もう、こういう機械もね、思い通り動いてくれへんし、辛い時代やなと思いましたし。
僕も、多分同じ機械だと思うんですけど、うんうん、はい、おでこで最初測って、ダメでしたね。で、うん、手首でもできます。手首やって、ちゃんと出て。
うん、あ、いや、なかなかね、ああいうのも、
まあ、ちょっと寒かったんですかね、その日。
いや、でもね、
表面温度がちょっと下がってたのかもしれない
。でも他の客がみんなそうなったわけじゃないからさ、なんかそれでなんか自分だけ悪いことしてるような気もするし、ちょっと辛かった。で、終わってから、まあね、演劇終わってから、いよいよ帰るときにさ、まあ、トイレ行ってから帰ろうとか思ったら、はい、もうトイレ閉鎖なんですね。そのもうね、帰りはトイレ使わさんとこと。だってその後にまず洗浄消毒が あるから、
はいはいはい、
その手間があるから、もうトイレで感染する可能性もあるわけでしょ。
まあ、そうか、そう
ですね。だからもうトイレに紐張ってあって、で、どうぞお帰りくださいということで、だからそういうことも、真綿で首を絞められるような感覚で、
うん、
ああ、辛い時代になったなと思って、でもお芝居は素晴らしかったんで、まあ、満足して帰ったんですが、
はいはい、
あれも思ったんですよ、その検温でね、 まあ、うん、仮に37度とかやったらね、すみませんがお帰りくださいと、はいはい、いうことですわね、はい、でもそれって考えたら、うん、インフルエンザでもあかんし、はい、ただの風邪でもあかんってことじゃないですか、はい、当然ですよ ね、 当然ですよ、はい、インフルエンザだってうつりたくないし、はい、風邪だって万病のものですから、はいはいはい、そのまあダメになった、つまりこれコロナ禍で始まったことっていうのは本当にコロナ以外の病気も 熱出るのは全部ダメになったわけですよ、うん、まあ人によってはですよ、このなんていうんですか、常温が高い人がいるかもしれませんよね、はいはい、でそういう人たちは一生演劇見れないのかみたいなことかもうありえないではない話ですよね。
でも、まあ、平温、あ、僕平温 37.5 度なんでとかって、
うん、いや通らないでしょそれ。
いやなんか照明とかが出るようになるんちゃいます、そのうち。
ああそうかもしれないね、
常時高温照明
とか。いや だからそれも人権問題だから、うん、本当にそれも左中途半端に2回に1回出る人とかさ、はい、緊張したら体温上がる人とかもいるかもしれへんや、それ知らんけど。
そうですね、はい、
でいや俺なんかいつもあの暑がりでカッカしてるから、高く出るかと思いきや僕の場合は全然高くは出ないのよね、うん、だからまあいいんだけど、あの人によってはさ、なんか体温測ったら高く出る人っていうのが多分いるはずで、うん、で、うん、そういう人はさもう本当に面倒くさくて家から出なくて引きこもりになるよねみたいな、うんまあ、時代かもしれないなというのを切に感じたのと、うん、やっぱり思うんですけど、
うん、
めっちゃワクチンが日本で効いて、いやこれはこんだけ効くんだったら、この2年の苦しみはもう過去の話になるなと、笑い話みたいになるんじゃないかなと思ったんです、期待したんです、はいはい、だからもうこの2年はなかったことにして、その3年前と同じことをまた再開しようかななんて誘惑にも何回も駆られたんですけども、
うん、
なんていうんですか、ワクチンがね、
はい、
まあ、3回目打つだのね、はい、いろいろあります言ってますよね、はいはいはい、でね、まあ、そう最近なんかもワクチンなんか打たないよという派閥というんですか、そういうのも、はいはい、その世界のどの国でもじわじわ増えてて、それで、まあ、インターネットの情報をね、まあ、陰謀論的なものをまことしやかに信じる人たちも、うん、その意外なところに増えてるんじゃないのかななんて、まあ、調べたわけじゃないんだけど、まあ、そういう不安もある中、さワクチンってさ、
はい、
まあ、もう医療関係者いる前で言うのもないけど、一生に一回打てばいいワクチンも結構あるよね、はい、狂犬病ワクチンか知らないけど、 あと B 型肝炎とか、はい、よく知らないんだけど、1回打てば一生もう大丈夫ですよっていうワクチンもあるのよ、はい、それは病気によりけりなんだけど、うん、それで言うとさ、このコロナってめっちゃ効いたわけやん、この日本においては特に、
うん、
その適面に効くと、
うん、
だけど1年は持ちませんよって、
僕も3回目の案内行きました、
3年医療従事者やからもうそろそろ3回目や、そしたらさめっちゃ効くけど半年で効果切れる魔法なわけやん、はい、
うん、
だからじゃあまた魔法かけてくださいねっていうことを、
うん、
これ言うたら今生まれた子供はやで、死ぬまでに100回、1年に3回とかやったら死ぬまでに300回とか、まあまあ、うん、だからものすごい回数ワクチン漬けになるということでもあるし、
はい、
結局こんなうまい話あるかっていうぐらいさ、このゲーム的というかさ、でまたこんなこと言いたくないけど製薬会社笑い止まらんみたいな病気やんか、で病気とそのワクチンの関係が、
はい、
でいやそもそもワクチンが効かないんだったら打たなきゃいいんだけど、打ったってしょうがないんだけど、めっちゃ効くから打つやん、だけど綺麗に酔いが覚めるみたいに切れてくるわけですよ、
まあ、インフルエンザもあれですけど、新しい方に対して対応できないから変異したものに対して、まあ、でその変異したものに対してのワクチン、
だからインフルもそうだ
よ、ね、打ちますよね、
インフルもそう で、はい、
うん、
でインフルも第一次大戦頃に出た、まあ、100年ぐらい前に出たもので、 言うたらさ、こんなこと言いたくないけど、製薬会社笑い止まらん病気なわけやん、
そう
です、ね、インフルって。で他のなんとか病とかいろんなもんはさ、うん、それまで人類を脅かしてた病ってさ、うん、ワクチン一発で一生いけるっていうと、はい、撲滅されたやつまでだね、天然痘とか、
はいはいはいはい、
でいやワクチンこれ人類すごいな言うてたのさ、そのインフルからね、そのいやいや、まあ、あの期間限定ですよみたいなね、はい、ことってってなんか本当誰かの策謀ってちょっと思いたくなってしまうような、うん、まあつまり陰謀論垂れ流す側からしたらこんなに都合いい話はないわけでもあるし、
うん、
あの結局いや本当に製薬会社が悪者っていうようなバカなことを言ってもしょうがないんだけど、例えばその日本国から1億人分かける3ですか、毎年、ファイザー社としたらね、仮にね、まあイギリスの会社かユダヤの会社か知りませんが、そこに1回いくら払ってるのか知らないんですけど、3000円とかいう話もありますよね。3000円が1億かける1億かける3の日本人の税金ですよ。だから我々タダで受け入れてるけど、うん、そのタダいうのは税金ですから、
はい、
その金がじゃんじゃんその一民間企業、しかも外国の民間企業にものすごい金額入るようになったわけですよね、
はいはい、
それが日本国だけで世界の130カ国ありますから、
はい、
これさあの世界の地図塗り替わるやんっていうぐらいの話じゃないの。つまり製薬会社が国持てるでしょって、その金何に使うのっていうぐらい儲かっちゃうよねって、はい
うん、
それ300円にしたらって300円でも死ぬほど儲かるんじゃないっていう話だよねっていう、
まあ、そうですね、まあ、うん、多分だからそう300円でも儲かるんやったら300円にすればいい、うん、やろうし、うん、まあどうなんでしょうね。
いやだからまあ値下げはするんかもしれへん
けど、そうですね、
製薬会社にはもっと低い額しか入らない、なんか間の
間の間の待ってください、
間待
ってください、話変わってきました。
だから、はい、だからゼールとかネルフとかいろんなところエヴァもいるしな、はい、新しいエヴァもいるし、
まあまあまあ、
あの戦艦もいるし、まあ、
それならエヴァ作るんならしょうがないな、
しょうがないな。そうそうそう、ゼーレもシナリオ通りやし、
そうそう
全部司会モードに書いてあるから、まあまあまあ、それはしょうがないよ、まあ、ゲンドウさんにな、あの一任するしかないけども、うん、うまくまとまった
ただまあでも、ね、なんかゲームのルールが変わったんかなと思って、今回のあれですよね、 mRNA ワクチンって、うん、多分開発スピードがめちゃめちゃ早いですよね、
うん、
だからおそらくやけど、ね、今後もうコロナとは全然違うなんかが出たとしても、それに対して、うん、まあ言うたら数ヶ月とかいうペースでワクチンができるようになって、それでまたそれを量産して儲けるとこが出てくるみたいな感じになるのかなと思って、
いやそんなわけないやん。だってコロナでも1年、はい、丸1年はかかったよワクチンで。
ああだからまあ開発してそれで臨床に入ってっていうので、うん、
それコロナの新型なら、うん、まあまあ素早くできるでやろうけど、コロナとまた違う何かやったらそら分からんのやから1年はかかるって。
まあでもなんかそう
楽観すぎる
わ。楽観ではないです、楽観ではなく楽観ではなくてあれですよ、まあこれから
面白い顔のおじさん、
はい、これから先どんどん、
うんう
ん、出てくる、出てきて、それで、まあ、要は、前は、わけのわからん病気が、できて、それで、人がバタバタ死んでいく地域がありますぐらいで、昔、大昔住んでたもんが、今は、もう一気にバーッと広がって、地球全体に。それで、大変やから、で、しかもそれが、これのせいであるっていうことが、すぐにわかるように、今なってるから、コロナも大騒ぎしてるのは、半分はそっちの理由が大きいよなと思って、そうすると今後ずっとこういうことが定期的に起こるやろうなって思うんですね、
まあ、僕は演劇久しぶり行ったり大阪城見て回ったりとか、まあ僕も、うん、コロナがねこんだけ減ってもう信じられんぐらい減ってますから、ちょっと一人旅行行こうみたいなんでいろいろ行くでしょ。ただなんていうのかな、例えばごめん話ちょっと違うところに行くけど、忘年会やろうと思ったんですよ。 そのガンダム講談会を2年間やれなくて、で本当申し訳ないのはそこで集まってたお友達みたいなお客さんたち、まあ、その宴会だけでもと思いまして、うん、その忘年会か新年会を企画しようと思ったんですよ、うんうん、で、そうですね、20人ぐらい普段集まるお客さんが久しぶりいうこともあって30人ぐらい集まってくれたら、ありがたいし、でその僕は講談1回エンジン切ってますから講談できる自信ないんで、リハビリ期間いるんで、もう宴会だけならお店借りればいけるやんと思ってですね、
はいはい、
それで、久しぶりっていうこともあるし、まあ、お食事とかしますからみんなから5000円ぐらいね集めさせてもらって3500円の飯出したろうって思ってたんですよ、はいはい、1500円ずつ儲けたろうと思って、はいはい、20人やったら3万円の利益かなとかね、はい、そういうことを考える人間ですよ結局、芸人とか、はい、こういう興行師いうのはね、だからやらんならやらん方が皆さんにとっては害もないんでしょうが、まあそれを考えたんです、
はい、
それでみそのっていうそのいつもイベントやってたところが、まあ、巨大で有名な宴会場なんですよ、
はいはい、
でそこ本当に広々とした部屋とか借りれるから、まあ、3500円ぐらいで行けるから、まあ、そこを見たと、ホームページ久しぶり行ったと、そしたら、11月から、来年の2月の頭まで休業しますってバーンって書いてあるわけで、忘年会みその宴会場は今期の忘年会と新年会を、中止しますって書いてあるわけ。つまりよ、ね、まあ、日本でも有数の大阪にあるもう宴会で食うてる施設なわけですよね、
はい、そうです
ね、結婚式場じゃないですけど、うん、その宴会で、まあ、その大阪とか奈良ぐらいまでの半径の、うん、まあ、田舎門も含めて例えば親戚の法事みたいなんでもね、うん、みんな集まって一族集会で多いとこは40人ぐらいになるでしょ、でそういう人たちが、まあ、毎日のように何ぞ宴会をやってるっていう、この宴会レジャー施設なわけですよね、うんうんうん、でそこがコロナがこれだけ減ってるわけだから、
はい、
チャンスもチャンスなわけじゃん、
はい、
ね、もう大阪でいうとコロナのやつなんかもう3日らへんでっていうぐらい減ってる、こんなチャンスないでっていう時に、
うん、
その一番減ってるであろう11月から、まあ、来年の2月までを全部諦めますって、
はい、
すごいことだなと思って、
は
い、で、いや僕も困るけど、これそのみその宴会場っていうのは、うん、その、築 100年じゃない、築70年の建物で、うん、戦後日本に入ってきた進駐軍の中の台湾組っていうのがね、うん、これ言ったらいけないことだと思うんだけど、まあ、いわゆる一種台湾 のファミリーが、うん、経営している、まあ、中国系 の、ちょっと中華風な、ね、ビルなんですよ、でそこはそのファミリーでうまく70年以上経営してきて、まあ、大阪のそういう復讐で焼け野原になった場所にそれだけの土地を確保してバーンとビル建てたのには裏もあるとは思うんですけど、この話あまりすると本当に命は危ないよという話で誰も得にならないので、この話深掘りする必要は全くないんですけど、まあ、そういう施設があって僕たち楽しく使わせてもらってたんですけれども、そこ、まあ、言わばよ、日本の法律なんか、うん、クソくらいと言ってもおかしくないような経営団体、うん、まあ、公の行政とかとも全然関係のない、
うん、
まあ、違い法権みたいなね、うん、ところがそれだけ思慮深い決断を下すって何なんだろうと思って、で、
うん、
いやでもやっぱりなと、そのみそのさんとしたらもう自分のとこから次の第6波のクラスター、うん、いわゆるトリガーを自分とこが引いたってなりたくないんかなと思って、
う
んうん、やっぱりさ、まあ、今までにもこのどこどこのライブハウスでとか、
はい、
そういうのが、うん、まあ、歴史に名を残してしまったというような部分もある、で みそのは有名で、それでみそのが多分やれば相当な人数でやないですか、1日に1000人を超える客かもしれないよね、でそれが宴会も待ってましたとばかりに忘年会新年会をやれば、それは1回ぐらいクラスター出るんちゃうかと、そしてその後の第6波が普通に来た時に やー、ああいうみそのみたいなとこがまたやってたからなみたいな、でやっぱクラスター出たらしいでみたいな話になったらいよいよ終わりやなっていうのもあったんでしょうけど、でも同時にこれ今年のその11月から来年の2月までを全くその宴会場経営をしないっていうことも、もうほぼあの店じまいというかほぼ自決に近いぐらいの決断だなと思って。
そうですね、特になんか理由としてはやっぱコロナって明言してるんです
よ。いやだから俺ツイッターにも上げたけど、あのみそののホームページちょっと今見せるわ、
はい、
お思いっきりあの、
うん、
味その味のそのとか
書くんですけど、
みその宴会場のここですね、これ画像まで作ってたからね、これ
あ、はい、
お客様各位っていうやつ、これ一枚の画像やから、
うん、臨時
休業、わざわざこれそうで2020年1月末まで引き続き休業とさせていただきます。だ引き続きやから今までもずっとやれてない中、
そうですね、
でなんか小さな1階のカフェバーだけはやっております、1日1組限定貸し切りでやっておりますっていうのが出てるんだけど、
はいはいはい、
もう全然規模小さいところですよね。
そうですね、
あの結局あの他にもね、そのさっき話戻すと大阪城とか歩いてるでしょ、でカフェとかレストランとかちょっとお腹空いたから食べようかなって思うこともあって、
うん、
まあ行きましたけど、その明らかにやっぱりすごく厳しくなっていて、
うん、
まずねレストラン系の ほとんどのところがあの図書館のように静かに食ってる、
はい、
それがねサイゼリアとかファミレスやったら結構ワンワン喋ってるよね、
うん、
だけどさなんか最近さこう普通の通路からもなんか普通にスカスカでさカフェみたいに、うんなってるやんか、
はいはい、
ああいうその密閉された店の中やったらさ、
うん、
こうブレーコーやみたいになるんか知らんけど、こう普通の道とかと、あんまりシームレスにこうカフェみたいになってるから、
うん、
みんなやっぱ人目を気にしてほんまねもう全然誰も喋られへんっていうか喋ってないで、レストランで飯食うのも、
うん、
ほんと小学校とかもそうらしいけど、学校給食で絶対無言で食べろとか、俺らで言うと机6個半でこう合わせてさ、わざわざ向かい合わせにして、はい、わざわざ女の子たち男の子たち混ざってご飯食べてたわけやん、うん、それが今は絶対それするな言うて、椅子は机はそのままで、机にはなんかプラスチックの板がつけれてあって、でそういう お一人様用みたいな焼肉屋みたいな、
うん、
ああいう中で、ま、学生さんたちもお弁当食べたり、その間一切喋るなって、うん、これさもう収容所っていうか刑務所とかさ、
うん、
ほんと軍隊とか、軍隊でももっと和気あいあいと飯食ってたわけですけれども、
うん、
今もう本当にそれが多分全てのとこでそんなな感じに手厳しくなってて、うん、それでなんていうんですかね、こう芸人の楽屋とか見ても思いっきりこういうプラスチックのパーテーションがバンバンテーブルの上にあって、
はいはい、
みんながもう当たり前のようにやけど刑務所の面会みたいな、
うん、
ああいうアクリル板越しにようやくおしゃべりをすると、でこれが結局ワクチンが日本ではめちゃくちゃ効いて、日本では今ほぼゼロぐらいまで感染者が減っていてもやめられないやん、
はい
ね、今はやめとこうみたいにマスクいらいなみたいにできないやんか、
はいはい、
でそうこうしているうちにまたやっぱり、まあ、ヨーロッパで増え、アメリカで増えて、
うん、
すごいですよね今、それワクチン打ってるんでしょあんたらっていうところでやっぱ増えて、
そうですね、
そしてなあのやつも来ると、
うん、
なれば日本だってやっぱ日本だけが平和な江戸時代ってわけにいかないんでしょうから、うん、そうなると、うん、ただ結局これはやっぱり3年目も職種によってはね ゴンボさんとか職種によってはそんなにストレスならないかもしれないんですけど、
うん、
まあ青沼くんのようなね劇団もね本当にコロナが始まった頃に、
はい、
劇団のねもういよいよ羽ばたくぞ上上がっていくぞっていう東京で演劇祭があって、うん、僕東京へ飛行機まで予約して行くつもりしてたらこれ演劇祭自体が中止になったんですよ、はい、直前にコロナが増えて、それで青沼君たちはそれまでの、まあ、何ヶ月も練習したりお金をかけたりしてきたものが、うん、演劇祭そのものが中止ですから、
うん、
ほとんど無駄になったわけですよね、
うん、
その後リベンジ公演をやったのもその時も東京コロナひどくて、まあ、とてもじゃないですけど僕行けなかったですしね、それでだからその時もですねその演劇祭なくなった時も僕はもうお金振り込んでましたから、
はいはい、
それを全部返ってきたんですよその振り込みが、
はい、
でもそれは劇団のあの女の子とかがもう全部手作業でやったと思うんですよね、
うん、
もうそれ考えただけでもかわいそうやのに、まあ、今回さ大阪でそのまた演劇祭なわけですよ、で、うん、その演劇祭はギリギリ行われたから、
うん、
よかったよねって言うけど結局またその大阪でもし増えればね、はい、演劇祭そのものはパッと中止になります、あれ大人がやってることですから、
うんうん、
そうすると演劇祭にぶら下がっていたその劇団は全部パーになるわけ でもうこんなことがですね、
うん、
少しも治らないので治っていないのでこの構造がね、うん、こんな不安なことないよなって、まあ、思うし、あとそのいわゆるさ禁止されてるわけじゃないんですよね、その劇団僕らでも禁止されてるわけじゃないのよ、200人ぐらいまでのイベントやったら どうぞご勝手にって、
はい、
だけれども禁止されてないから頑張ってやりまくってるとこもあんねんけど、
うん、
怖いやん、その細川さんとかは多分ね、クソくらいと法律クソくらいぐらい自分のやりたいことはやるねん言うてやってるみたいなんよ、だけどさ、うん、それはそれで怖いやん、結局クラスターが出た時に叩かれるわけやんか、うん、
まあね、めっちゃ叩かれてる、実際発生した人もめっちゃ叩かれてましたもんね、
知り合いにおんの、
あ、いやじゃなくてなんかニュースになってましたよね、そうそうそう、結構お構いなしでなんか公演をやってってところがあってとか、あとまあ名古屋のなんか音楽のフェスで、
はい、ああたったった、
うん、とかもうすごい叩かれてましたよ、
ああそうあったあった、はい、でまあそういうねところにあって、もちろんそのなんていうのかな、飲食店に出てきたような一日いくらっていうのも演劇とか我々にはまあないし、やりたきゃやればっていう感じなんですよ、すごい残酷ですよ、行政禁止してないんで、いや50人ぐらいまでだったらやっていいっすよ、やれるもんならやってみろみたいになってるわけですよ、だから頑張ってやってる同志たちもいますよね、みそのとかで、だけど怖いはずなんですよ、で怖い上に客も怖いから、その頑張ってくるやつ根性あるやつなわけでしょ、だそれはすごいことだけど、普通の人はやっぱり遠慮しとくわっていう人も半分は多分いるはずで、
まあそうでしょうね、
もう本当辛いと思いますよ、その収入ね、いわゆるペイラインはギリギリなんですから、私らだって客は20人来て赤字ではないけど黒字ったってこれ食えるほどじゃないよっていうギリギリのところでやってきたものは半減されれば赤字損ですよ、だからこれはやればやるほど貧乏になるんでね、赤字出ると、だから頑張ってやってる人も地獄だし、やれない我々も結局なんていうの、監禁生活みたいになってしまうわけですよ、
うん、
それでいやこれね、僕は誰も恨んでないし、この件に関してね変な解決法とかいらないんですよ、ただあこうなってしまったなと、で基本は受け入れ単位です、この、
はいはい、
世の変化ですから、世の変化を受け入れるっていうことは、
ね、
まあ江戸時代が明治になった時の日本人もみんなやったことでしょうから、
うん、
天地がひっくり返るようなことはいくつはもう起こるんだけど、もうそれを受け入れていかないとしょうがないよと、で受け入れられない人は反乱を起こして死んでくださいだからね、そういうその、
うん
ね、幕末から明治に変わった時なんて、だから気に入らねえって人本当に佐賀とか反乱を起こして鎮圧されて皆殺しになっていったわけですよ、うん、 鹿児島ではね。だから気に入らねえって言ってさ、反乱起こし出してる連中もいるわけですよね、オランダとか見たら、
うん、
もうあれさ、いわゆる、まあ、コロナのことで、
うん、
誰も悪いことをしていないのに外出しないでくださいねって政府が言ったら、
うん、
車が燃え出してるんですよ、もう、道で、
うん、
でもそれはもう悪いことだから捕まえますよとか、もうあの、
まあまあ
そうですね、殺しますよっていうことに発展していってるわけよ、
うん、
昔ヨーロッパの宗教改革の時の殺し合いみたいなことが、うん、もうその外出していいか悪いかっていう、なんかもう本当学校の校則みたいなレベルのことで、
うん、
血の雨が降りかかっているんですよ、ヨーロッパでは。 そのヨーロッパ人のいわゆる自由とは何ぞやとかね、国家とは何ぞやっていうところに関わるだろうって言って、これは命がけで立ち上がるべきだって言ってる人がもうヨーロッパにはいっぱいいて、そのいわゆる大先鋒はオランダという宗教改革が最初に始まったところなんですね、うん、キリスト教なんか信じるに値しないって言う人たちの集まっているところはオランダなんで、でそういうところからもう火が突き出していて、でアメリカはアメリカでもう陰謀論発祥の地っていうか、やっぱりさ、もう国民の半分はワクチンなんてユダヤの陰謀に決まってる、それからドイツがさ、ワクチンが進まないじゃない、で、あれ、なんであんなクソ真面目なドイツで、しかもドイツっていう国はさ、もう、法律でさ、ワクチン受けるべしって書いて、全員に打たせていくのかなと思いきやさ、根強く打たない人がいて、それでドイツは増えていると、あ、これやっぱりユダヤの陰謀って、みんな腹の中ではドイツ人は思ってるんだろうなと、思ったよ僕は、
うん
うん、だからいや僕はユダヤ陰謀論とかもう通り越してきたからもういいんだけれど、うん、ドイツ人にとったらその自分たちが絶滅ターゲットに、うん、まあ、なる可能性はあるよなっていうその内心後ろ暗いところがやっぱりあるんですよ、あるはずなんですよね、それだけ過去があるから、
まあまあ、
だからあこのワクチンを、こっそり、ゴミ箱に捨てるようなことしないと俺たちは消えていくんだなとか思ってもしょうがないですよね、そういうの、だからまあそういうようなことが結果として出てきているのかなと思う。
あ、まあ、日本ですらあれですもんね、そのあれ冷蔵庫の線抜いたやつとかおる、
あわざとなあれ、
うん、いやわかんないですけど、
だから冷蔵庫が壊れておじゃんになったとか言うけど、うん、
ね、
うん、だから、まあ、そういうのもテロなんだ、
うん、だからまあまあとにかく反対派はいますよね、で今までに前例のない形で作られたワクチンやからあのやばいっていう、
で、うん、あれやっぱ僕も思ったんやけどね、あの3年目に入るわけじゃないですか、それで、うん、あのそうそう、我々やってたストフェスも、
はい、
来年のも早もう中止が決定したんですよ。
あ、そうですか。
もうそれで、はい、結局、まあ、あれ何万人も人集まってきますから、
まあ、あれはそうですね、
もうやりたないんですよね、はい、商店街も。
あ、でも、うん、コミケはやる方向で動いてるんです
か、ね、だからそういう話も聞きますね、だからコミケ部だって、うん、あの自分たちは文化をあれなんだからって頑張ってやるんでしょう、コミケもね、
うん、
だけど怖いと思いますよコミケを。
そうですね、だから相当もう相当厳しい対策はやるみたいやし、うん、もうそれは多分かつてのコミケではないでしょうね。
でもやっぱ僕コミケは嫌いだしコミケは行ったこともないんですけど、うん、あの素晴らしいなというのはあのコロナ前のコミケ何十万人ですか1日ね、
うん、
あれ普通何十万人の人が集まれば1人2人死者が出ても全然不思議じゃないですよね、うん、それはただ転んで死んだり心臓発作が起きて死んだりを含めても、うん、何十万人の人間が一箇所に集まったら転んで死んだり喧嘩で死ぬっていうのは当たり前のことなんです、うん、ところがあの、まあ、伝統の祭りだとそれが許されてしまうんですよね、うんうんうん、だけどコミケは伝統の祭りじゃないから、うん、もし死人の一つも出たら絶対手ぐすね引いて潰そうとしてる、おとり潰しだってなるから、はい、うん、必死になってみんなで死人が出ないようにやってきたし喧嘩とか起こらないようにやってきた、もうほぼ奇跡のイベントですよね、うん、だからコミケはその自信があるそのノウハウの先に延長線上にあのクラスターを出さない何万人か集まるんだけどクラスターが出さないという奇跡のイベントを自分たちがやるんだっていう、もうある種のもう革命集団のような、はい、まあ、あの根性でやってるんだと思うんですけど、うん、あの それには非常に期待するとともにやっぱりこう
変わってしまった世界っていうか、もう完全には元に戻らないんだなっていうあの世界を、まあ、感じていて、ちょっと何の話するかちょっと忘れてしまったぞ。コミケとか言うから、コミケの前がストフェスやったろ。ストフェスの前まで戻らんとあかんね。
え？
あ、戻りすぎ。
戻りすぎた。ストフェスは早々に中止を決めた。
そう、その1個前に戻らなあかんねんけど、忘れたけど、まあええわな、大したことじゃないから。でまあ、うーん、何やったかな、
ユダヤ、
え
ユダヤ、
あ、ユダヤとかドイツとか、あ、そうそう、思い出したで、うん、あの日本はさ、あのある意味さざ波って言うた人もいるし、実際多くないよ死者もね、うん、でワクチンの効果か分かんないけど、めちゃくちゃ減ってるのも事実で、すごく優等生だと思う、うん、ただこれは日本は一つできないっていうのは、鎖国はできないんだよね、この国って、うん、そうすると例えばヨーロッパがめっちゃ増えてるけど、もううちなウィズコロナやからね、増えてんのは縁ですよっていう国もあるわけですよ、イギリスとかね、はいはいはい、でそういう国が、うちから久しぶりに富士山に行きたい人はいっぱいいるんですよって言って、空港開けてくれませんかって言われたら断れるのっていう話があって、うん、ウィズコロナ言うてる人たちがどっと来た時に、うん、いやーちょっとコロナこじらしてるけど大丈夫やから言って、うん、俺、ね、熱あっても大丈夫な方やねん、いやこっちが大丈夫じゃないですよって言いたいけど、いや、うん、お前とこもウィズコロナやろって思ってくるわけや、
うん、
彼らは当然、うん、な植民地と思ってくるわけだから、うん、でじゃあ日本はってなると、ウィズコロナな方々にはウィズコロナのふりしとこうかぐらいの国なんか、だから、うん、じゃあウィズコロナでみたいな国にならざるを得ない、うん、アメリカはアメリカでそうやってくるっていうのがあって、で中国はどうなるか分かりませんね。で中国は中国でなんかガッチガチですからね。
あ、まあ、そうですね。
なんか思い出したから言うけどさ、中国がアイドルを禁止しだしたりとかさ、めっちゃ面白いことになったんな、あれはあれ。
そうですね、なんか
ゲームを禁止したりとかな、
うん、
ゲーム
禁止っていうか、まあ、ゲームのやる時間を禁止した、うん、規制したりとか、まあ、いろいろやってますね。でこの間テンセントが事実上の営業停止になってるって言ってますけど、まあ、新しいアプリを出せなくなったりとか、なんかそういうことをみたいやけど、なんか相当な締め付けをしてるけど、あそこの国はでもそう、その発表している法律とか、そういう条例とか告知とか、そういうのを 100% 信じるわけにもいかないんで、まあ難しいですね。しばらく様子見ないと分かんないと思います。
あのさ、もうお前中国の中国大使の要ゴンボソの話はええわ、うん、あれがあるやん、外務大臣が呼びつけるやん、中国大使を、で、額面通りのこと言うて、はい、お帰りくださいというような感じは、はいはい、ええとしてやな、
はい、
そう思ったのは、
うん、
日本はこう観光で飯食うっていうことについて、はい、ちょっともう一鎖みんなに話聞きたいんだけど、観光で飯食うといえば沖縄、長崎、北海道、いろいろありますが、
はい、
我らが大阪ね、
はい
はい、そうじゃないですか、インバウンドめちゃくちゃうまくいってた国で、大阪、はいはい、広告は。それで大阪城も僕最近2回行ったんですけど、うん、まあ貸し切りぐらい、俺の家かと思うぐらい人おらんですよ、大阪城でも。
あ、
それがコロナ前やったら平日といってもですね、
うん、
やっぱ相当いたと思いますし、
はい、
で主に中国の人、
うん、
でこれらがですね、いわばなんていうんですかね、産業が終わってしまった国の飯の種といえば観光なわけじゃないですか。例えばパリっていうのがもう観光で世界一儲けてた国ですよね、うん、街ですよ。でパリにじゃあなんか自動車工場があるのかってあるのかもしれませんが、
うん、
そんなものよりは観光やし、これはもう世界の国々、そして日本はその世界遺産だらけの国ですし、風光明媚ですし、食べ物も美味しいということで、もう観光で食っていくしかないよね。かつての炭鉱の町、造船の町、製鉄の町っていうものが、
うん、
もう振るわないことおびただしくてですよ、うん、まあ自動車の町ぐらいしかろくに残っていないこの国では、 観光で食っていきましょう。まあ、その、まあ、典型例は我らが長崎市がそうなんですけど、うん、もはや長崎なんて全ての産業の火が消えて、もう観光しか残ってないんですよ。
いやいや、
うん、まあまあまあ、で、あの博打の IR まで、うん、ハウステンボスの横に呼ぼうとしてたんですよ、ね、でもうそれもおじゃんですよね、うん、でそ我らが大阪でも IR を呼ぼうとして
た
し、
うん、そうですね、
その大阪城のみならず、まあ、難波とか食い倒れのあの辺がもう外国人であふれて、うん、我々イベント行ったら日本人を見つけるのが大変なぐらい外国人が多い、うん、というようなことでインバウンド大成功の街だった大阪、うん、こういうものがですね、いやー今更業種転換できないしホテルもいっぱい建てちゃったしっていう中で、いやもう民泊なんか始めた人はもう全滅してると思いますが、うん、とにかく観光半分でも復活させましょうっていうふうに考えるのは普通だと、
はいはい、
でやってるんだけど、これさ思いのほか、
うん、
なんていうのかな、厄介だよね、その、うん、さっきから言ってきたことを統合すると、
うん、
ワクチンは効くと、ワクチンが効くんだったら怖いもの知らずなんじゃないかと思いました、
うん、
一時期それで、重症化しないと、かかっても死にゃしないんだったら、まあ、風邪と一緒だから、もうコロナなんて恐るるに足らずになるんだと思ってました。ところがワクチンはめっちゃ効くんだけどちゃんと効果が切れるっていうおまけ付きで、
うん、
でなおかつかかる人もいる、打っててもかかる人もいる、で、うん、重症化しにくいとはいえやっぱりたくさんの人がかかれば何人か死ぬわけですよね、うん、そしたらさ、これコロナで亡くなると死に目にも会えないって言うんですよ、はい、
うん、
あれは悲惨すぎるでしょ。もう移ってもいいから死に目に会わせてやった方がいいんじゃないかというぐらい、うん、うちの親でもだよ、もう今ほっとしてるんだけど今からかかってで死なれて、そしてさ死に顔も見れずに焼かれてしまうっていうのは悲しすぎるだろうというのがあるから、やっぱりコロナにはなんだかんだ言ってかかりたくないよねっていう、そのブレーキがやっぱ相変わらず強いですよね。コロナ怖いっていうのは、めんどくさいっていうのが大きいよね、コロナっていうのは。だからめったに死なないと言われてもかかったらまずいだろうっていうのはすごくわかる。だからそうなるとね、今アメリカで日に9万人で、ヨーロッパとかでは6万人とかいう国もいっぱいあるとなると、
うん、
これいくら死ににくくなったとはいえこれだけ何万人も毎日かかっていって自分もかかったら、うん、なんかえらいことになるだろうっていう気はするし、それをウィズコロナっていう、そのいわゆるあれだよね、スローガンだよね、ウィズコロナって。
まあまあそうですね、
なんか進め1億火の玉だに近いスローガンで、
うん、
コロナと共にっていうのはさ、誰かが言葉だけで、言葉の力だけでこの難局を乗り切れる発明だと思うんだけど、いや乗り切れねえよと。
いやあれでも、まあ、諦めじゃないですか。
諦めだ
ね。諦め、まあ、だから根絶は無理っていう、だって中国みたいな極端なことやっても無理なんだから、ね、またちょっと流行ってて、大連でも知り合いが今あれ完全隔離されてます、
うん、あそう、
あ家から出るなっていう状態にまたなったりしてますね。だからそう、そんだけやっても結局ああなっちゃうっていうことやから、まあ根絶は無理、
うん、
だから諦めの言葉やと思ってますけどね、うん、ウィズコロナは。
そう、うん、それでね、そうこうしてるうちに3年目に突入するんですが、やっぱり怖いというか、僕は怖くはないんですけども、そうこうしているうちに定着するじゃないですか、そのこういう離れ離れ生活みたいなもの。
そうですね、うん、
例えば僕らおじさんだから想像力を持たないといけないよ、中学生や高校生の子供たちがそうやって僕たち当たり前やってきたような班を組むとか、うん、そうやって好きなもの同士でグループ作りなさいとか、
うん、
ああいうようなことがことごとくなくされていって、それが生まれた時からだったら当たり前になるよね、
うん、
そしたらね、そういう風に育った子たちが大人になった時には、うん、とかもそれあっという間に来るわけですよ。
それはそうです
ね、10年もすればそういう時代が来る、うん、今10歳の子20歳になるから、
うん、
そうするとですよ、当たり前なんだよ、その人とこんな向かい合ってこうやっておしゃべりしながらご飯食べないとかいうこと、
うん、
そしたらもうそれをやんなさいって言われたってできないよね、気持ち悪くって、
はいはいはい、
だから みんなで6人ぐらいでワイワイ喋るっていう技術もほぼないだろうし、
うん、
あのみんなと並行して前向いて喋るからお互いの顔見ない生活になる、
うん、
だからあの相手の顔を見て喋るとかいうこともできなくなるし、常にマスクしてるからだいたい相手の顔は半分しか見えていないもの、
うん、
ってなると顔から得られる情報なんかたかが知れてるから、お互いに顔を顔で表情を作ったり、うん、その目は口ほどの物言う的にこうやらなくなるとかで、うん、結局それだけ生身であっても情報量摂取できないんだったら、それこそメタバースじゃないんですけど、
うん、
ああいう家でネットでやっといた方がマスクしなくていいし、あの病気にかかる心配もないしと、うん、いうことでどんどんこっちはのしていくと。でやっぱりね、なんかねもうすごくね、すごいことを感じたよ。だから青沼君の芝居久しぶりに見に行って思ったのは、うん、やっぱいいよなと思った、
うん、
あの小屋50人ぐらい入る小劇場で黒、
うん、
真っ黒な世界みたいなの作って、そこで何人かが汗流して踊ったりしてたんだけど、
うん、
いやこれはもうテレビとか VR で見てどうこうじゃないよと、
うん、
やっぱここへ来てそれも一回こっきりで終わってしまうものだから、
うん、
いいんだよなっていうのがつくづく思って、これはごちそうだなと思った、
うん
ね、思ったんだけれども、これを維持していくコストっていうのはめちゃくそ高いものにもうすでになっていてね、
うん、
本当に僕は3000円で見たんだけども、
うん、
いつも言ってるんだけど1万3000円の価値はあると、
うん、
だから演劇というのは3000円取られるけども1万円得をするからよ、ぜひ行きなさいと、うん、行けば行くだけ1万円もらうようなもんだから、
うん、
演劇というのは超安いから行きなさいって人には言うんだけど、
うん、
そのコストはやっぱりリアルにかかっていて、彼らがやってくれてる方がやっぱり身を切っているんだよね、
うん、
それだけ、
うん、
だから彼らは満員になっても赤字だっていう、でも彼らは赤字になっても一生捧げてやる値打ちがあると思うからやるんだよね演劇、うん、楽しいからね、うんうん、でもそういうさ、なんていうのかな、もう信仰のようにしてやっているものなんだよ、うんうんうん、
でそういうのにまあ言うたら触れることもなく、うん、気づくこともなく、うんうんうんね、これからの世代はひょっとしたら一生終えるかもしれないですよね、うん、ほっとくと
本当そう、
うん、
だからそのストフェスでも、まあ、何万人も集まれば感染の危険はある、まあ、コミケでもそうでしょう、でもそれでことごとく中止になっている地方の祭り、
うん、
これ2年中止で多分3年目も中止でしょう。僕が行きたいと思っている兵庫県辰野市の、
うん、
甲冑祭りですね、うん、ああいうものとか、まあ、大きな町から小さな町までそういうお祭りがあってですね、奇祭と呼ばれるね、うん、裸で揉み合うような祭りなどもありますが、多分中止ですよね、
う
ん、
そうですね。
で
うちの近所のお祭り、うん、兵庫県の塚口のお祭りも中止っていうかめちゃめちゃ縮小して、
そうでしょ、
だからそう、今日練習やってんのか、本物のお祭りは来週再来週ってお母に聞いたら、いや今日やで
っていう、そうあれが本番やでっていうことでしょ、
うん、
だからうちもだんじりやってました、
うん、
だけど子供たち引っ張ってませんでしたね、
うん、
もう柄の悪いおっさんが浴衣着て歩いてるだけでした、うんうん、でまあ、だんじり好きなんですけど、まあ、そうならざるを得ないよね、
うん、
そうすると結局祭りの一番重要な部分はやめてるわけじゃないですか、うん、子供たちはだんじり引っ張るとか、地域の人たちはプラスアルファ観光客も含めてそこに1年で1回だけ人口より多いぐらいの人が集う、うん、でそういうようなことはもう感染的には罰なんでっていうことなんですよ。そうすると、うん、いや本当に花火大会もことごとくなくなって、
そうですね、
で1年目花火大会がなくなって花火屋さんも困ってるやろうっていうことで、
うん、
このうちの町でもゲリラ的に5分の花火大会があったんですよ。だけど2年目、うん、なかったんですよ。これ行政いかにも行政の冷たいとこやなと思うのは、1回目は予算が組んであって、
うん、
それがなくなったら行政的にもこれどうする、このお金どこへ持っていくみたいになるから、じゃあゲリラ的に5分やってもらってお金は丸のままあげましょうみたいなことを考えたんでしょうね。 ところが次の年いうのは予算をゼロから組むから、うん、そんな祭りないんやったら花火屋も呼ばんでいいやんって言って最初から予算が計上されて多分なくて、うん、だから1年目は花火屋助けようやんやん足足って思うけれども、うん、2年目は全く1円ビタ1文出さなくなってるわけです、うん、つまりこれここにおいて花火屋は首をくくらねばならないっていうぐらいのことですよね、うんうん、でいやこれね日本中で、まあ頑張って花火大会やってるところもあるとは思うんですが、はい、でも、はい、激減していることは間違いないでしょう、うん、でねこれどんだけあんねんと思いますよそのコロナ で、
そうです、ねう
ん、このやれなくなった仕事が、うん、で言うたら保証なんてもろてないでしょ花火屋だって、
うん、
ね
まあ、分かんないですけどねひょっとしたらなんかあるかな 国からとかないですかね
なんか人権対策
人権対策じゃなくてまあだからもうなんかあれでしたっけその前の年からこんだけ下がっているんで補助金出してくださいみたいな
中小企業の補助金とかあるけどさ、はいまあ、花火屋さんも年に250万円ぐらいはもらえるのかもしれないけどいやでも
どっちにしても花火っていう技術みたいなもスタってきます
よ、ね、いやそうやね、うん、もうお金だけもろててもね、うん、そんな小じきじゃないんだしでそれだけで250万円だけで何にも食えないしね一、うん、人しか食えないもんねそんなんじゃだから悲惨は悲惨だろうなとつくづく思ったんですけど、はい今何分喋ったかなそれで先のこと考えるね今56分ですから1本目こんな感じで終わりましょうかじゃあですね、まあ、12月号のメニューをね、
はい
紹介して終わりたいんですけれども、はい、来週さ順番特に決めてないんですけど、みんなからいろいろこれ映画見たよとか集まってて僕から言うとあの枠の演劇の内容には今触れなかったんで、は
い、そうですね、
東さんも言ってるし、うん、お芝居のこともちょっとやりたいと思います、はいはい、それから尼崎城に僕まあ、近所ですし行ったんですね初めて行ったんです、
はいはいはい、
でパンフとかもろてきたんですけど、
はい、
ちょっと尼崎城については一本語りたい、
は
い、という熱い思いが湧いたんで、
はい
尼崎城の会をやりたいと思います。それでそうそうそうそう、ゴンボスさんが実は何者かということをついにこの番組で触れる時がやってまいりました。これについては楽しみにしてください。
地獄やな
大丈夫だよ、お手柔らかにするから。ガロド教が特にそのゴンボスさんの作ったゲームの、リアルタイムでやってたからな
今年でちょうど今年の9月で20周年
ということは画廊時は30後半あだからまず10代か
そうですね
10代後半で、うん、だからやってねプレイして感動したということでファンということで画廊時を待ってるんですね。画廊時が来たら、まあ、僕も今だからここで任天堂の Wii U でできますんで、
はい、
これ、今動いてますけどめっちゃ難しいんですけどその話はやっていこうと。であと僕は、アマプラでたまたま見た映画がセデックバレっていう、はい、台湾の、国策じゃないけど反日映画みたいなやつなんですけどこれ、うん、実際にあった武者事件という、すごい事件があって、
はい
それをモデルに撮ったまあ、歴史もん映画なんですけど、
はい、
ちょっとめちゃくちゃ考えさせられる映画だったんですよ。そのいろんな意味で、
うん、
なの で、 でこれを僕が語るだけじゃなくて皆さん意見聞きたいどう思うっていうのを意見聞きたいんですけどで、ゴンボソ教東水さんから出てるのは映画見たよとかで、広角機動隊 の、 その最新作ですね、はい、これガルド教も見たよということで届いてます、
はい、
でゴンボさんがXBOX シリーズ X を買った話っていうのは多分次回の頭ぐらいに入るんちゃうかなと、
は
い、いや楽しみにしてます。それから、まあ、いろんな、ね、映画が多いですね。ゴンボスさんは、まあ、1年分の映画の話も してくれるみたいですしで、 画廊道橋は、そうそう、フォールアウト4をチートでやってるよっていう報告とか。
いきなり。
いや、いいんじゃないですか。だって難しいでしょ、あの、うん、彼みたいな大人しい人
と。確かに、確かに。いや、それは
楽しい。ゴキブリと戦うところで折れるでしょ、普
通。そうです
ね、うん。うん。だからまあ、あの、ね。彼がね、あの、核戦争後のアメリカへ行くと思うだけで、こう、
そうですね、
大丈夫なのかという感じはするんですが、でもかえってああいうおとなしい人の方が、ね、あの、吉田徹先生っていうね、アニメーターで、あの、すごいベテランのおとなしい、優しい先生が、あの、鉄砲を撃ちまくるゲームが大好きなんですよね、あの、FPS
と
戦うゲームがね、は
い、とんでもないレベルに、そうそう、とんでもないレベルまでレベル上げしますからね、えって思うくらい。
やっぱなんか、その DNA に実は本当はなんかすごい、その、戦士というか、なんかもう、あるかもしれませんね、潜在的なね。
うん、
いや、ほんまにですね、あの、関係ない話に振って終わるんですけど、DNA って分かんないですけど、
はい、
血は争えないっていう言葉がありますけど、ラジオ聞いてくださってる皆さんの中にも、あの、ガンプラ好きな人とか、めちゃくちゃハマってる人、ね、このコロナ禍でも多いと思うんですが、
はい、
あれってどう考えても、血ですよ。あれ、ね、だって普通に考えたら、お金もらわんでやるようなことじゃないじゃん。めっちゃ労力かかるし、めっちゃ目疲れるし、しんどいし、時間かかるし、で材料費もいきます、
うん、
でもあれがやってたら落ち着くとか楽しいんですよね、うん、そういう人は。僕もやってましたけど、でそれは多分ものづくりの血がね、ご先祖様から、
うん、
ご先祖様の中にやっぱり、うん、細工師という、うん、まあ、いろんな家具調度類を作ってた人とか、うん、仏像を作ってた人とか、いろいろありますけど、日本ではその長い歴史の中で、竹とか、木工ですね、
うん、
そういうものをして、あの、なりわいとしてた人たちが多分たくさんいると。でこれは僕が言うところの山の民なんですけども、山の民はこう内職のようなことをして、それをお百姓とかに打ってですね、
はいはい、
で米に変えてもらってということをもう1000年以上続けていたわけです、うん、だからそういう人たちが今都会で別の仕事をしているんだけれども、 たまにガンプラをやったら、うひょーって血が騒ぐわーみたいなね、血湧き肉踊るぐらい楽しいと思うね、うん、ガンプラって作ってる時ってね、
うん、
でもなぜ楽しいのかということはちょっと説明がつかない中、あの、やっぱり楽しいということは血なのではないでしょうか、
うん、
私、歴史は好きですし、オタクといってもいいんですけども、なぜ歴史が必要な、まあ、重要なのかということは、あの、歴史を全然興味ない人に説明するときになかなか難しい、
うん、
そして歴史を全く知らないでも生きてきてる人もいっぱいいてですね、僕は正直人生損してるよなと思うんですけど、
うん、
じゃあお前歴史の勉強しろよと、あの、言えないんですよね。なんかそんな、それをだからそんなに説明できる、うん、あれがロジックというか論理的になぜ歴史が重要なのか、なぜアーレントがハンナ・アーレントが重要なのかみたいな分かっていないんですよ、うん、これだけ歴史が好きで長いこと付き合ってるのに、いまだに歴史がなぜ重要なのかってよく分かっていないんですよ。
あ、
うん、だからね、僕は結構自分さえ良ければいいと思っているし、
うん、
死んだ後にね、例えばこの国がどうなるとかね、うん、あの、子供たちに何々を渡さねばならないみたいな、うん、あ、 SDGs 的な発想っていうのは、
はいはい、
いや、僕感情的に否定したいのではなく、うん、どう考えても論理的にそんなのはそっちが感情的なんですよ。その子子孫孫にね、美しい地球を渡さねばならないって、これ一種宗教みたいなもんであって、
うん、
宇宙論的に言えば、あの、そんなのは宇宙も神様も決めてないと、勝手に潰れるなら潰れろって言ってるわけですからね。
そうですね。いずれはなくなるもんですからね。
そうそうそうそ
う、
う
ん、
だから僕ははっきり言って、あの、歴史は好きだしオタクなんだけど、なんか変に保守的でもなければ、あの、あ、何かを守らねばならない思想はもうとっくに捨ててるつもりなんですよ、はいはい、
うん、
ところが 歴史をじゃあ全然知らない人を見るとそれでいいのかっていう気はすごく起こるんだよね。だからそれは今言ったガンプラの話で、なんか知らないけど俺ガンプラ好きだわって思ってる人はそれはそれで幸せなんだけど、
うん、
なぜなんだろうって考えたら僕はご先祖様の話が出てくると。
僕はそうですね、それで言うと昔ね、あの僕粘土でよく人形に、うん、あのなんか作るじゃないですか、うんうん、それで人間作る人間の形のものを作ろうと思った時に、うん、内臓から入れねばって思って穴を開けてそこに内臓を入れてたんですよ、はいはいはい、何かっていうとそれは非常にもう言うたらやばい呪術的な感じですけど、そこに命を宿らせたいっていう子供の頃ですよ、うん、子供の頃だから内あの体の中の内臓図鑑っていうか、まあ、解剖図みたいなのを見ながら、うん、肺やろ心臓やろみたいなことをやるっていうのはどういうことやったんかなって大人になって思い返すと、あれはあれに命を宿らせようとしていた。
それ絶対沖の選ぶ島の人間しかやらんで
いやいやでも 僕が思うのは、うん、あの人型のものとか、うん、特にそうですけど、
小学生ぐらいの話、
うん、そうですね、小学生の低学年ぐらい、
すごい面白い、すごい面白い、
うん、
だからそれあの多分弥生人たちは、うん、あの埴輪を作るけど、うん、埴輪の中空っぽやん、はい、内臓入ってる埴輪って一個も出土してないから、はいはい、やっぱそれがゴンボスさんはそう自然になったっていうのは、うん、その弥生人と違う、うん、あの縄文人かもっと古いぐらいのなんかあれを感じるな、うん、その土器を作ってるわけやんね、
はい、
土器で埴輪みたいなものを作ってる時に、まあいいやろ、はいやろ、蝶やろって入れていかな、これできへんもんなって思うっていうのは、うん、あ、その呪術的やし、そのなんていうのかな、原始的な面白いもんを感じた、
う
ん、今、
うん、そういやだから僕は、うん、その、うん、そこに命を宿らせたいんだろうなって想像するわけですよ、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、
だからそれで言うとなんか石入れたりとか、うん、心臓入れたりとか、うん、そんなんは想像つくけど、うん、内臓入れようっていうのはなんかもっと面白いと感じたね、うんうん、でもそれ面白いわ、
うん
うん、いやそういうもんがでも出土してほしいわ、うん、内臓がいくつか入った土器が発見されて、うん、これ初めてやみたいなんで言うと、うん、いや俺の知り合いやってたやでっていうことを言う小学生の時そんなん作ってたやでって絶対言いたいな、うん、はい、被害鈴木今日も、
はい、
今日はまあ1本目これぐらいでね終わろうと思うんです、はい、でガルボド今日来るかなとまだ到着してないので、
そうですね、さんなんか連絡とか来てるのかな、
いや彼はあの到着次第入ってくると思うんですけども、あのまあそういうことで、東出さん、最近あのちょっと声をあまり聞いてない、みんなが戻ってきたからな、で実は僕もね、そうな、ガロード君が来てからあの言おうと思ってることがあって、
はい、
あのネタバレ率量っていうのを、はい、発布しようと思ってさっき考えたんで、
はい、さっき
新生講談レコンギスタ の、はい、あの率量体制を整えようと思って、
はいはいはい、
まあ、貴族が4人集まってくれて、はい、うだうだ喋るっていうこの宮中のスタイルをとっているし、それに君たちにあまりあの枷をはめる気は全くないんだけど、
うん、
あのなんていうのかな、4人でワイワイ喋るのがあまりにも統率がないと、あの聞いてる方が耳がうるさいだけみたいになってきたんで、あのなんていうんですかね、簡単な申し合わせをね考えておきました、
はい
はいはい、で特に僕が推したいのは、まあ、その映画と話とかの時にネタバレ云々で、盛り上がるのをやめていこうっていうことを考えました。それはガロード君来てから、ちゃんと言います、はい、だからもう、そこじゃないようにしようと、
うん、
もうそれでお前ネタバレ今言うたな言わんかったとか、はい、あれとかネタバレですけどいいですかとか、
はい、
もうその次元を抜けようと思いまして、
はい、
でネタバレ律令体制というのを考えましたんで、
はい、
発布します、逮捕率量ね、はい、発布しますんで、そういうことで、
ネタバレをしないようにしましょう、
あのですね、まあまあちょっとだ、はい、まあ、小出しに出しましょうか、だからネタバレは禁止だが、ネタバレの話は するなって書いてます。で、はいはい、あの
ネタバレネタバレうんぬん、
なぜかはじゃあガロード教が来てから説明するとして、うん、ネタバレは OK よってずっと言ってきたんですけど、はい、もう今の時代ね、なんかファスト映画で逮捕者が出るとか、はいはい、ありまして、まあネタバレばっかりどんどんやっていく、ところが摘発されるという時代でもあって、はい、うちはそういうつもりでやってないんですけども、はい、とばっちり枠いたくないので基本的にはネタバレはせんとこうと思うんですけど、はいはい、もうそのネタバレ云々が、はい、重要じゃないんですよ、はいね、重要じゃないんです。だからそもそも、ネタバレの話をするなというふうに書いて、ちょっとちゃんと説明せんとね、はい、今はわからないでしょうね。でもしネタバレ部分が、出ても気にするなと、うん、それは全部カットするからと、はい、ここに書きました、はい、だから、はい、ネタバレしてごめんなさいってもう謝らなくていい、はい、ただ全部カットするから、はい、もうやらないでくれと、うんうん、編集の手間を増やすことはやらないでくれと、うんうん、だけれども大事なのはそこじゃないんじゃないかと、ね、もっと面白いところ行こうよと。だからお前ネタバレだっていうのは中学生とかネット民のレベルだと思うんですよ、うん、でそもそもネット民が言い出したんですね、このネタバレ云々という、あとオタクが言い出したんです。で僕はそれが非常に不快なんです。だからまあまあガロド君が来てからもう一回言うことになると思いますが、浦島太郎のオチ、こんなのみんな知ってるわけです。
はいはい、
だからネタバレ云々なんて、名作にネタバレ云々なんて、まあ、必要ないわけですよ。だけどその心配必要ない。ただ例えばサスペンスものの犯人は誰だっていうのありますね、
うん、
これ結局犯人がお手伝いさんのおばさんだったとして、はい、それが名作の条件ではないよね、うんうん、犯人が誰であろうとそれは名作の条件ではない。だけれども話し出して5秒であれなんとお手伝いのおばさんが犯人なんすよねっていうのはあまりにもデリカシーに欠けるだろうと思いますよね、はいはい、初めて読む人にとってはそこ分かっちゃいけないんだから、はいはい、だからそれは気を使ってよと。だけど、うん、お手伝いのおばさんが犯人であったかどうかがその作品が名作かどうか、その値打ちには直接貢献してないはずなのよ。
まあまあそうですね、う
ん、だからそこの話しかしないからお前はね、しばらくやって、はい、いきなり、いや犯人は驚きましたねって、うん、その話はするなと、
うん、そうですね。あとまあだからあと、うん、まああらすじをね、うん、あらすじを言うってことには実はあんまり意味はないですよね、
うん、
あらすじを言っても面白さ多分伝わらないんで、うん、というのもあるなとは。
もうガロード教はあれだな、こういう時にとっとと来ないから二度手間3度手間になる。
まあまあまあそうですね、はい、まあまあでというい
やだからまあその話は、はい、重要な話で、それでこれなぜスタッフ同士の中だけでやらずにラジオでやるかというと、これを、聞いてもらわないといけない、聞いてもらった方がいいからなんです、うん、つまりリスナーにも、いわゆるついてきてほしいんですよ。僕たちもう一段階上に行きたいんで、うん、上に行くっていうのはその偉くなるということではなくて、もうネット民とかが騒ぐネタバレ云々とかじゃない、もう一つ面白いところに行きたいんで、うん、お客さんあなた方ももうそういうことを知っといてくださいと。だから僕たちはネタバレしたのしないので一喜一憂はもう今後はしませんけれども、うん、それはこういう理由なんですよということをちゃんとラジオで、ね、聞いていただきたいと思っていて、それを何週目かの頭にでもちゃんとガロード教がいるときにですね、はい、やっていきたいと思います。ですから今後なんですけど、映画、僕以外の貴族は3人がですね、こんな映画見たっていうのをどんどん持ってくると思うんですけれども、そこでただ、あらすじって面白かったっていうのを脱却する方法をですね、方法論をですね、言いますから、なぜ、僕が不満を持っているのか、それは立ち位置が違うんだと、ただのお客さんに過ぎるぞお前ら二人はと、そのガロド教とお前なでそれはしょうがないと、お前らサラリーマンだからな、だけど USJ の乗り物じゃねえんだぞと、 うちは。その、映画はそうだ。映画は USJ の乗り物だ。金払って乗って、最後楽しかったね。それでいいんだ。しかし、ここは、それを言い合う場ではないぞ。ここは、この際学校であり、講談レコンギスタというのは、あれだぞ、と。なんていうのかな。プロじゃないんだけど、クリエイターの端くれみたいな、そうそう、クリエイティブ気違いの集いなんだよ。クリエイティブ気違いというのは、決してプロのクリエイターではない。だけれども、素人なんだけれども、クリエイティブ気違いだから、その、面白かった、つまんなかったで終わるようなレベルは、落第なの。ね。うん。だから、このクリエイティブ気違いの、あれ、サークルに、今後も居続けてもらうための、心構えを、その、聖徳太子のように発表しますから、私が。はい。不満なら、やめてください。はい。厳しいこと言うようです。はい。というわけで、まあね、最後に恐ろしいとこを見せてしまいましたが、パワハラじゃないんです。これはあくまで。本当に今ね、パワハラが一番恐ろしい時代でね、パワハラは全てにあるからね。
そうですね。
それをね、今度はね、ほんとフランス革命みたいで、ね、打倒して回ってるからね、今世の中がね。本当に、結局怖くて、芸人さんとかでもパワハラで、まあ放置された人が何人もいて、でそういう人たち今度またネットで呼んで、今度いじめ倒すみたいな動画がまた人気があったりするんだよ。で、いや、これはもう文化大革命とかと一緒で、今まで俺はこいつにいじめられてたからいじめ返すんだみたいなものが、絶賛を浴びるような時代で、めちゃくちゃ怖いのよ。で、それでいくと結局もう誰も呼ばないで、このラジオだって本当に一人で喋るのが一番安全決まってんだから、もう誰も呼びたくないという気持ちが起こるんだよね、そういうのを見てると。だって東出さんに僕は思ってることを言えばほぼパワハラになっちゃうんだよね。お前なんでそんなことがわかんねえんだって言っちゃうんだもん、本心だからね。だけどそれはパワハラですよ。あなたは人を殴って、言葉で殴ってるんだから、100倍殴られなさいみたいな時代だから、ほんと怖い。うん、だから、まあ、だからそれはね、ほんと悩ましくて、
はい、
友達としては、ガロド教も、東出教も、そしてゴンボソ教も、もう全く今の人格のまんまでいいんだよ。うん、友達としては。ただこの番組をやってるのは、ただの友達おっさん4人衆じゃなくてね、クリエイティブ気違いとしてこう上がっていきたい、うん、でそのこの2人はそもそもクリエイターじゃないんで、その多少濃くかもしれないんだが、だが手伝ってほしいんだよ、その、まあ、プロのクリエイターゴンボスさん、それで僕クリエイティブ気違いの僕がいて、でその2人はサラリーマンだとしても、こうなんていうのかな、援護射撃じゃなくてちゃちゃでもいいんだけど、やっぱ上に向かって打ってほしいんだよね。下に向かってとかじゃなくて上に向かって打ってほしいの。だから我々やっぱりもうただ面白かったっていう話はもうなしよっていうところをしていきたいと。まあこの話ガロード局結局間に合いませんでしたが、どうせもしたい話だったのでしました、はい、というわけで、はい、終わります、
はい、
終わります、はい、また来週お会いしましょう。レコンキスター、ありがとう、
はい。